ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。今日からですね、政治革命っていうのを実施するにはいろんな要件があるわけですね。今までその、処方っていうか基礎っていうかね、まず誠実なしいけないと、これは当たり前ですね。それから心をみんなで合わせなければ政治革命とはできないと。しかし現在の日本ではどうしても政治革命が必要である。嘘をついたりですね。徒党を組んだり、人の上げ足を取ったりっていうのをせずに、本当に自分の考えていること、自分の言うこと、自分の行い、これが一致しているという社会を作りたいというふうに思っているわけですね。それで、今日はちょっと視点を変えましてね、魔能社会と書いたんですけど、これは痺れている脳っていうことなんですね。この私が痺れてるという名前を使ったのはですね、実は学力が不足してるとか、基礎知識が不足してるとかいうことじゃなくて、現在の日本が非常に曲がってる。これはもう政治なんか見てもですね、もう首相になる適当な人もいないとかね、自民党の首脳部が裏金問題をずっとやってるとかですね、野党って一体どういう政策をしてるのか誰も知らないとかね、もちろん学会もそうだし、それからメディアもそうなんですね。ですからもう全体的に崩れてしまってるんですが、日本人が勤勉で真面目でちゃんとしてるので、国としては一応の体裁を整えてるっていう、そういう時代になりました。これはですね、もちろん政治が欠けてるわけですから、政治革命が必要なんですが、その原因の一つにですね、脳が痺れてるっていうふうに僕が名前を付けたのはちょっと理由がありましてね、例えば知識が少ないとか、解釈が悪いとか、そういうんじゃなくて、現代っていうのは大体そうですね、やっぱり大正時代ぐらいからですかね。多分こういう脳がの一部が痺れてるというような現象が出てきたのは、江戸時代にはなかったんですよ。書物を見る限りですね。それから明治日露戦争が起こるぐらいまでは、非常に脳はスッキリしてました。日本人のですね。ところが、大体1920年ぐらいからですね、日本人の脳っていうのは非常にこう痺れてきましてね、学力がないとかそうじゃなくて、あるところまで行くとそこでギュッとね、思考がこう痺れて止まってしまうっていう感じなんですよ。で、私今度のこのシリーズをね、政治革命っていうのがなんでダメかっていうことを考えてるうちに、これは一つの理由として、脳が痺れてる、これが問題なんだなと。これが1920年ぐらいから現在前の100年間、日本人の生活が非常にこう乱れてきたわけですね。それのやっぱり一つの原因じゃないかというふうに思って、このシリーズを始めます。まず最初は水というものを考えますね。水つっても、海には水が山ほどあるんですが、これはちょっと、ここで言う水じゃないですね。飲み水っていうか農業用水とか、工業用水とか、飲料水とか、洗濯に使う水とか、そういうふうにこう、我々人間が通常にこう触れるものですね。この水は自然エネルギーなんですよ。それで、ものすごく多くの失敗、痺れた考え方がありましてね。例えば水を大切に使おうっていうことも、これはやっぱり脳が痺れてるんですね。それから自然エネルギーを使おうつって水を節約するっていうのも、これも痺れてるわけですね。で、下水道もね、今度は、水も下水も入りますと、下水をですね、海に流すなとか、綺麗にしなきゃいけないとかいうのもですね、ある意味で深い意味で痺れてるんですね。で、水道の体系もその痺れてるんです。どうしてこういうことになっちゃったかってことですね。むしろ江戸時代とか、もっと昔の室町時代の方が、水に対する考え方をね、いろんな文献を見ますと、現在の水に対する考え方よりか少なくとも脳は痺れてないと、いうことです。ここで痺れてるって最初に言ってもよくわからないでしょうから、私が痺れた脳っていうのはどういうのかと、いうことを一つ少しずつ示していきたいと思うんですね。まず日本の現状っていうのを見ますとね、雨の多い年もあるし、雨の少ない年もあるんですけども、雨っていうのは海から来るんですね。海が、製造元っていうか、海に太陽の光が当たりまして、太陽の光で、海の水が蒸発します。この時に、蒸発っていうのは非常にいいもんで、水だけは蒸発するんですね。しかし、 お塩、塩は蒸発しませんから、魚も蒸発しませんから、海に当たった太陽の熱はですね、海の水だけ、淡水ですね。淡水だけを蒸発させます。まあ当然だというかもしれませんが、それはまあ多くの人がもちろんわかりますよね。で、上空に行きますと、冷えてって言いますかね、水滴になります。この水滴が空から落ちてこないっていうのは非常に奇妙な現象なんですね。あの水滴ってのは重たいですよ。水ですからね。だから本当は水滴になった途端でまた海に落ちることが本当なんですけども、実は落ちないんですね。なんで落ちないかっていうと、水滴の大きさが非常に小さいんですよ、粒が。それで空気との間の抵抗でですね、空気中から落ちないんですね。これをストークス半径っていう半径で計算できますけども、とにかく雲のように非常に小さいものは落ちてこないんです。ですから、雲が上空にあるのに雨にならないと。もう地上はもうカラカラなのに、雨降ってほしいけども雨にならないってやつはあれ、雲の水の粒をね、ある程度集めてあげなきゃいけないんですね。これ集めるものに、例えば、飛行機から、細かい、まあ、銀の粒っていうのは、まあ、高いですけど、そういうものを撒けばね、それが核になって、まあ、核ってのは、例えば柿の種の種みたいに、芯ですね、芯ができて、その周りにまた水玉がついて、そして雲の一つ一つの水の、あれが大きくなりました。それが重たくなって落ちていくと。ストック三角が大きくなると。まあこういうことなんですね。だけど、通常、まあ、我々が日常的に見るように空にある雲っていうのは水滴でありながら落ちないと。で、落ちないで空にいる間に風が吹いてきましてね。それが雲が山の方に行きますね。そうすると山に当たると、こう、よく富士山なんかで見られますけども、雲が山の斜面沿って少し高いところに行きますね。まあ、そうしますと、そういう刺激とか温度とかそういうんで粒が大きくなって、それでまあ雨が降るわけですね。ですからまあ山に雲がぶつかると雨が降りやすいわけです。まあそうじゃなくあって平野でももちろん雨降るんですけど、まあ、降りやすくなるんですね。それで、だからまあエネルギーとして言えば、まず太陽が海水面を照らしてくれる。それで、水蒸気が蒸発する。それが雲になる。本当は落ちるはずだけど、ストック三角で落ちない。まあ、空気があるので、摩擦で落ちない。それが、風で吹かれて、太陽、風ってのも太陽エネルギーですけどね。太陽エネルギーで移動して山にぶつかり、山で少し上昇気流なんかあって、そしてそこで、まあ、雨になりやすいですね。もちろん、平地でも雨になりますけど、それで降る。そうするとそれが川の水になって、川が流れるわけですね。今度は、太陽のエネルギーで空高く昇った雲がですね、今度山に降ることによって水になって、せせらぎになって、今度は重力で、地球の重力でずーっと落ちてきて、そしてせせらぎはやがて川になり、川はやがてさらに集まって大河になり、利根川とか、信濃川とか、ね、そういうふうな大きな河川になって海まで流れると。それで元々の海に帰ると。これが水の循環なわけですね。で、まあ、日本の場合はもちろん、雨季とか、まあ、梅雨の時とかね、もう寒気とか全然違うんですけども、平均取りますと、まあ、これ国土交通省なんかとか、そういう専門の学者が計算してますけども、だいたい1年に、まあ、これ平均ですけどね、6400億立方メートル、ちょっとめんどくさいんですけど、リューベとも言うんで、リューベと言った方がいいかもしれないですね。6400リューベ。が降るんですね。そのうち、まあ、2000リューベぐらいはですね、2200とか2300リューベは蒸発するんですよ。これ非常に重要なんですね。蒸発するっていうのも、我々の自然を守ってるわけで、例えば、私がよく言ってるんですが、木というのがなんで、土の中から水を吸うかというと、葉っぱから蒸発させる必要があるんですね。まあ、生物は活動しますと熱を発生します。その熱を蒸発させて体を冷やさなきゃいけませんので、その意味で地下から木は水を吸って葉っぱで蒸発させる。これで生きてるわけですね。でもちろん地表の暑さを防ぐのも蒸発ですし、それからまあ家庭では洗濯物をして布が濡れるとそれを乾かすからそれでまた蒸発しますね。で蒸発するのがだいたい2300リューベぐらいでしょうか。そうすると4000リューベぐらいが実際上水として日本国土の中を循環するわけですね。で、 この循環した水がですね、何に使われるかっていうと、まあそのごく一部っていうか、だいたい800億リューベですから、400のうちの800リューベですから、5分の1、20% ぐらいがですね、まあ人間が利用して、あとの 80% は全く無駄に、ただ雨に降ったものがそのままほとんど使用されずに川を流れて海に入って、また塩水に混ざっちゃうんですよ。ですから、現在の日本というのはものすごく効率悪いんですね。もっともこの水のことをよく考えるときはですね、よく日本は資源がないって言うんですけど、これはね、日本が資源がないっていうのは、特定の資源、特に工業資源に注目したときだけなんですよ。だから言い方間違ってます。日本は資源が足りないことありません。石灰石なり、砂利なり、水なりはもう世界でも非常に豊富なんでね。そういうものは豊富なんです。ただ、石炭とか石油とか鉄鉱石といった、まあ、かつての大陸に残ってるようなもの。まあそういったものがですね、不足しているというだけで、まあこれは海洋国家であるか、まあ陸上の国家であるかっていうんでちょっと違うんで、これは学校の先生なんかこれを聞いておられたらちょっとね、注意してくださいね。日本は資源が少ないなんて言っていけません。資源の種類で、他の国にないような資源は多いんですね。日本は温帯の島国としては世界で一つしかありませんので、温帯の島国としての資源、つまり、水だとか、石灰石だとか、石灰石ってのは大体は海の生物なんかができますからね。まあそういったものは非常に砂利もそうですね。砂利もできるのは主に雨が降って山が削られて、砂利ができる場合も多いもんですから。まあそういった自然の循環の中での資源っていうのは日本は非常に豊富にありますから、まあ自信持ってもらいたいと思いますね。石灰石も確か今2億トンぐらい取れるんじゃないかと思いますけども、これは建設とか道路工事なんかの影響も大きいんですけどですね。まあ豊富に取れると言っていいでしょうね。日本の山はまだ石灰石の山ってのは随分ありますんでね。そういうことで6400降って、それで2300が蒸発して、4100が水となって利用できて、そのうちたった 20%、800しか現在日本人は使ってないんですね。で、その800のうちの600が、500、今ちょっと農業が減ったから500になってますね。まあ昔600、農業に600って言ってたんですけど、今農業に550になっておりますけど。で、それ以外の部分ですね。だいたい300弱、250ぐらいから300ぐらいが工業用水と生活用水に使ってる。まあ、最近は水洗トイレが増えましたので、生活用水が150億リューベと、まあいうふうなことで、しかし150リューベつったらね、降った、利用できる水のうちのまあ 3% とか、まあそのくらいしか生活には利用してないんですよね。で、この水について、まあ、もう少し詳しく、少し難しい内容も含むんですけど、次回にやりたいと思いますが、要するに、水を大切にしようつって、我々が水を大切にしているのはですね、たった日本に降る、太陽の恵みで降る水の生活では 3% ぐらいしか使ってないっていうことをまず頭に入れてほしいんですよ。まあ、農業用水ってのはね、普通まあ日本は水田なんかありますから、降った水を、田んぼに敷いて、まあ、使って、稲なんか生育して、まあ、流したりしたり、蒸発したりしてますからね。まあ、農業用水の600、550とか、そういうのはまあ、まともな使い方なんですが、これはまあまあ、利用してる方です。ただ、もう全く本当にこう、水を節約するって何言ってんのかなと、私思うわけですよ。よくね、環境運動家なんかが、家庭での水を節約しなきゃなんないとかね。それでひどいのは、よく官庁が、役所が管理している公共的な建物に行くとね、もうこの頃ね、水圧をすごく下げててですね、自動的に手を出すと水が出てきて、こうトイレなんかこう、洗いますよ。それがね、もう蛇口に手をくっつけないと出てこないっていうね、バカなことしてるんですよ。多分ね、ここが脳が痺れてる、水については痺れてるところがいっぱいあるんですけど、まず一つはですね、水っていうのは、太陽エネルギーの利用形態の一つで、非常にいい利用形態なんです。だからせめてね、半分ぐらいは使いたいっていう感じがするんですよ。半分ぐらいは。だから、 半分使うって言ったらですね、まあ 30% 余計に使うわけですから、だからまあ1200になるんですよ。使ってるの民生で150ですからね。今の8倍ぐらい、今の8倍ぐらい各家庭で使うのが目標になりますね。自然エネルギー、自然を利用する、日本の大地を利用する、日本の資源を利用するという点ではね。まあみんな資源って言うともう石油、石炭、鉄鉱石とかって頭にこうこびりついてるんですけど、そうじゃありません。水のように日本に毎年供給され、使ったらなくなるっていうもんじゃないですから、水はね。それも、しかも今は使える水、もともとは6400とかあるんですけど、それを本当に有効に日本人が使おうと思ったら使えるっていう水の中のたった家庭で 3% しか使ってない。だから、まあ、今の10倍ぐらい使えばね、まあ自然エネルギーの利用ってことになるんですよ。それから水は使っても減るもんじゃありませんし、海に帰ったらまた太陽熱がこう、太古の昔から同じようだけ蒸発させておりますからね。全然関係ないんですよね。ですから、水の使用の根本のところ、今日は根本のところまでしか行きません。この先がまだありますけどね。根本の時まで行かれませんが、みんなが太陽エネルギーの利用とかね、自然エネルギーの利用とか、そういうもので作ったものを大切にしようなんて言ってるんですけど、大切に仕方が間違ってるんですよ。大切にするってことは、今みたいに水を何も使わずに、もともと日本に降ってる水を淡水のまま海水に戻してるわけです。これが川ですね。だから、一回は利用してね、海に放出しましょうと。まあそういう考え方があるわけですね。これは自然を利用して自然に何も傷つけないっていう自然エネルギーの利用の仕方ですね。これは後に太陽光発電なんかも非常に良くないんです。風力発電とかね。こういったものと、この水の利用というものが全く正反対になってる。大切にしなきゃなんない方を無駄にしてて、まあ使わなきゃなんないやつね。他のところの自然に影響あるような使い方を今してるってことですね。まあこれがまあ水に対する第1回目ですけど、痺れの内容っていうことですね。多分すぐにお分かりにならない人も多いと思うんですね。っていうのはもう大体今の日本人の頭痺れてますから。だからなかなかその痺れを取るのが難しいから、今日は第1回目ですので、だんだんだんだんどこが痺れてるかっていうことが分かってくると思いますので、それまではちょっと我慢してお聞きいただければと思います。